Truly, sisters, sweet is the work. I love gospel work.
And I'd like to share with you. 私たちは福音を感謝しています。皆さんに少しの考えをお話したいと思います。イエスの復活と昇天後間もなく、使徒ペテロはこのように説きました。だからこのことをしかと知っておくがよい。あなた方が十字架につけたこのイエスを、神は主、キリストとしてお立てになったのである。人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや使徒たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうかと尋ね、その後ペテロの教えに喜んで従いました。復活祭の日曜日の明日、私たちも強く心を刺され、救い主を認め、悔い改めて喜んで従うことができますように。この総大会で男女の教会指導者から霊感あふれる導きを聞くことでしょう。彼らの言葉に心を打たれるとして、今晩皆さんにお尋ねします。姉妹の皆さん、私たちはどうしたらよいのでしょうか。中央保守教会会長として、エライザ・スノーは150年ほど前にこう宣言しました。主は私たちに重大な責任を課しておられます。この言葉が、今も有効だと証しします。主の教会と王国は人を養い育て、声を上げ福音の真理を擁護するため、特別な賜物を用いる御霊に導かれた女性を必要としています。女性たちの受け入れる霊感と洞察は神の王国を築くために不可欠で、それこそ神の子供たちに救いをもたらす技の中で私たちが果たすべき役割なのです。私たちは人を養い育てることで王国を築いていますが、回復された福音の中で最初に育てなければならない神の子供は私たち自身です。エラスミスは語っています。永遠の世において生栄の妨げとなる習慣、習性に打ち勝てるように、神の御霊が私に心を止め理解してくださることを願っています。私たちは救い主の福音に対する信仰の土台を築き、神殿の制約を通して力を受け、生栄に向かって前進しなければなりません。自分の習慣の中にキリストの福音に沿わないものがある場合、どうしたらよいでしょう。そのようなものを捨てるためには、私が身をもって経験したように精神的な支えと養いが必要かもしれません。私が生まれた時、両親は先祖が集ってきたプロテスタントの教会で、私が結婚式を挙げる時に木蓮の花を飾れるように木蓮の木を植えました。でも私の結婚式に両親はおらず、木蓮の花もありませんでした。改修して1年の私は神殿のエンダーメントを受け、婚約者のデイビッドとの結び固めのためにユタ州ソルトレークシティまで行ったのです。ルイジアナを立ちユタに近づくにつれ、故郷を捨てたのだという思いに駆られました。結婚式までの間はキャラルおばさんという愛称で知られるデビッドの義理の祖母の家に泊まることになっていました。ユタではよそ者の私が、よく知らない家族との永遠にわたる結び固めの前に、未知なる人の家に泊まろうとしていたのです。幸いなことに、私は将来の夫と主を愛し信頼していました。キャロルおばさんの家の玄関前に立った時、足がすくみました。ドアが開くと、キャロルおばさんは何も言わずに怯えたウサギのように立っていた私を抱きしめてくれました。子供のいない彼女は人を養い育てる心を持っていたため、私が居場所を必要としていたことが分かったのです。なんと喜びと慰めに満ちた時だったでしょう。恐れは次第に消え、私は霊的に安全な場所にいると感じました。愛とはキャロルおばさんがしてくれたように、生活に他の誰かを受け入れる場所を設けることです。 母親は文字通りお腹に赤ちゃんを養い育てる場所を設け、願わくば子供を育てる中で心の中にも彼らを受け入れる場所を設けます。しかし養い育てるとは子供を産むことだけではありません。エヴァは子供を産む前から母と呼ばれていました。母になるとは命を与えることだと思います。命を与えるあらゆる方法を考えてみましょう。希望を失った人には再生する力を、疑う人には霊的な活力を、また精霊の助けによって私たちは差別され拒まれた人、よそ者とされる人の心が癒される場所を与えることができます。このような愛情に満ちながらも力強い方法によって私たちは神の王国を築いていきます。私たちは皆命を与え養い育てる母性という賜物を持ってこの地上に来ています。それが神の計画だからです。神の計画に従い王国を築くものとなるためには無私の犠牲が必要です。オーソン・F・ホイットにはこう書いています。すべての苦しみ、特に根気よく耐え忍ぶすべての事柄は心を清め、優しく慈愛に満ちた人物へと私たちを変えていきます。この世へ来て身につける教育は苦労と苦難を経て得るのであり、それがより天の父母に似たものとしてくれるのです。このような試練によって私たちは清められキリストに近づくのであり、主は私たちを癒し救いの技に貢献するものとしてくださいます。私たちは声を上げ真理を明かすことによっても王国を築きます。主の規範に習うのです。主は神の力と権能を持って教えられます。皆さん、私たちにもそれができます。私たち女性は話したり集まったりするのが大好きです。委任された神権の権能を通して働くとき、私たちの会話や集まりは福音の教授や指導へと発展します。前中央婦女教会会長のベック姉妹はこう教えています。個人の啓示を受けるにふさわしくなり、啓示を受けてそれに従うという能力はこの人生で身につけられる技術の中で最も大切なもので、それには意識的な努力が必要です。聖霊から受ける個人の啓示は永遠の真理であるキリストの真理について学び、語り、それに基づいて行動するように促します。キリストに従えば従うほど、キリストの愛と導きを一層強く感じ、キリストの愛と導きを強く感じれば感じるほど、逆局に直面していても、キリストのように真理を語り、教えたいと思うようになります。何年か前、匿名の電話を受け、母親の務めを擁護するために言うべき言葉を求めて祈ったことがあります。こう聞かれました。あなた、大家族の母親のニール・マリエットさんよね。素晴らしいわね、といった言葉を期待して、そうです、と嬉しげに答えました。でも違ったんです。その時、電話越しに言われた言葉を忘れはしないでしょう。この人口過滅な惑星にそんなに子供を産むなんて、本当に不愉快だわ。まあ、独自こもり、お気持ち察ししますと答えると、わかるもんですか、ときつく言い返されました。泣き声で、そうね、わかっていないかもしれません、と答えました。彼女が、母親になるなど愚かな選択だとわめき散らしている間、助けを祈り始めました。すると、穏やかな思いが心に浮かびました。主なら彼女に何と言われるかしらと。キリストについて思い巡らすと、自分が堅固な土台に立っていることを感じ勇気が出ました。私はこう答えました。母親であることは喜びですし、持てる力を尽くしてこの世をより良い世界にできるような人に子供たちを養い育てると約束します。勝手にすればと言って彼女は電話を切りました。大したことではなく、結局私は何の害も受けずキッチンに立っていただけでした。でも自分なりのささやかな方法で家族、母親、養育者を擁護して声を上げることができました。家族に関する神の教義を理解し信じ、この真理を伝える言葉を祈り求めたからです。 世の人々と明らかに異なる生き方をしていると批判を受けることもあるでしょう。世間から何と言われようと、永遠の原則に土台を置き、証しすることに確固としていなければなりません。私たちはどうすればよいのでしょうかと自問するとき、救い主ならどうされていただろうかと考えてみましょう。主は養いと育てます。主は創造されます。主は成長し善を行うよう励ました。皆さん、私たちにはこれができます。主導教会の皆さん、家族の中に愛や優しさを必要としている人はいませんか？皆さんも人々を養い育てることで王国を築くのです。御父の指示による救い主の地球の創造は、人を養い育てるための大いなる技でした。主は人が成長し贖いの力を信じる信仰を養い育てられる場所を与えてくださいました。キリストと贖いを信じる信仰こそ、癒しと希望を得られる最良の源であり、それによって人は成長し目的を持って生きられます。人は誰しも霊的物質的な居場所を必要としており、私たちは神聖な場所を設けることができます。私たちに課せられた大切な責任は、救い主に従い霊感を受けて養い育て、恐れずに真理に沿って生きることです。神の王国を築く者となれるよう、御父に願い求めるなら、天父の力が流れ込み、人を養い育てる方法が分かるようになり、最終的には天の良心のようになれるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。